こんばんは、ファーストサマーウイカです。菅田将暉さん、お疲れ様でした。今週から新年度ということで、このファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロは2年目に突入いたしました。イエーイ。もしかするとですね、まあ、新年度になったということでね、新しい生活がもう始まってるって方もいらっしゃるのか、まあ準備期間でちょっと暇というかね、お休みがあるっていう方もいらっしゃるのかしら。この番組を初めて聞いてくださってる方もいるかもしれないのでね、ちょっと改めてね、ご挨拶していきたいと思います。エンハイプンさんのオールナイトニッポンクロスもね、始まりましてね、今夜からね、始まったということで、エンハイプンさんのファンの方も、聞いてくださってる方もね、知れませんからね、はじめまして。聞いてへんかな、でも。誰が聞くかっていう話で。いや、でも一人ぐらいはいるかもしれないですから。ね、聞いてくれてるかな？はじめましてです。はい、ファーストサマーウイカと申します。職業はアーティストです。誰が何と言おうと、アーティスト兼女優です。他、その他。その他もろもろやっていますけれども、まあ、プライオリティ的な優先順位的には、まあ、アーティストが、まあ、あいうえお順で言うとアーティストが最初に来ますんで、アーティストです。はい。月曜日のオールナイトニッポンはね、エンハイプンさん、そして菅田将暉さん、そして私ということでね、まあ、いわゆるアーティストくくり、まあ、アーティストマンデーと呼びましょうかね、今年度からね。うん、今年度はアーティストマンデー。まあ、チューズデーもアーティストなんですけど、まあまあまあ、いろいろ多岐にわたってね、須田さんもね、まあ、役者、そしてアーティストの一面を持つ、まあ、ほぼ同じ人間と言っても過言ではない。火曜日もね、星野源さんも、まあ、女星野源を目指すと、ちょっと今年偉そうに言いましたけれども、まあそんなほぼ同じです。みんなほぼクリーピーもね、役者も最近始めてるということで、ほぼ同じということでね、もう遺伝子レベルで見ると、もう大きなくくりで言うと全く一緒なので、ぜひ共に応援していただきたいなと思うんですけれども、この番組はですね、23区一土手の高い女こと私ファーストサマーウイカがやっている番組ということで、土手ラジオと呼ばれています。呼ばせました、そういう風に。リスナーの通称は、ドテチン、ドテガールとなっております。どちらを選んでいただいても結構です。どっちかっていう区別がないという方は、ドテランナーだったり、ドテリスナーだったり、いろんな呼び方がございます。ドテラジオ以外にもですね、まあ、耳せと呼ばれることもありました。耳せというのはですね、まあ、耳のセックスということなんですけれども、ことなんですけれども、とかって言うても知らんし、私自分で言ったわけじゃないんですけど、これは鬼越トマホークさんがね、つけてくれました。ファーストサマーウイカのラジオなんてあんな耳せじゃっていう風にね、おっしゃってましたけれども、まあ、そういう感じでちょっと下世話なトークに走ることもありますけれども、基本的には高尚な、基本的に身につくっていうか、ためになる話だけをしていく番組にはなっております。なので、まあ、ちょっとね、女鶴子という風にね、まあ長いラジオリスナーの方からは言っていただくこともあるんですけれども、まあそういったところもあるかもしれないですけど、基本的には穏やかな、うん、なんか可愛い、基本可愛いを取り上げていくポップなラジオっていうことになってます。可愛いとインテリね、うん、いいよね。この時間に可愛いとインテリを掘り下げていくっていうね、盛り上げていくっていう感じなんですけれども、まあ、週によってもね、いろいろバイオリズムがありますんで、コロコロ変わっていくんですけども、まあまあ、カメレオン、自称カメレオンラジオパーソナリティということでね、今夜初めて聞くという方も、あまり、適当に聞いてください。あんま真剣に聞かないでいただけたらと思います。そしてね、いつも聞いてますよというお馴染みの土手リスナーの皆様にはご報告なんですけれども、先週でですね、前年度担当しておりましたディレクターの金玉兄金子とサブ作家のスキン岡本が卒業ということになりまして、今週からですね、この番組に新しいスタッフが入りましたので、ご紹介させていただきたいと思います。まずは、まあ、番組の要になりますディレクターです。ディレクターは先週まで AD だった中折れくんこと中村さんが、はい、新たにディレクターに昇格いたします。よろしくお願いします。今日は、まだ、中折れ、ふにゃちん状態ということでですね、剣で、今日は、金子 D の裏でね、剣状態で見ておりますけれどもね、徐々にね、ちょっともう、まだ勃起前で、まだ、ね、お休み中ということで、徐々にギンギンになっていく予想だと思います。ただ、まあ、番組中は中折れということで、はい。それにね、伴いですね、新しく AD 枠が空きますので、新 AD として加入するのは、コカジさんです。女性のコカジさんという方が入ります。あだ名はですね、コカジさんということで、コカジ、コ カジー、ジースポ、ジースポとジースポちゃんです。最低、最高だよね。最高だから。私たちにとっては最高の言葉だから。ジースポちゃんです。モラルはありません。モラルは存在しないので、モラハラでもセクハラでもパワハラでもないです、これは。いいよね？いいって言ったもんね。あ、言ったもんねみたいな言い方が良くないよね。言ったよな、言ったよな。ジースポでいいって言ったよな。言ったよな、言ったよな。違うね。ちゃんと言いましたよ。直前に、ジースポっていうお名前にさせていただいてもよろしいですかって言ったら、すごく笑顔で、あ、大丈夫ですって言ってくださったんだよね。ね。ちゃんと現地撮ったんで大丈夫だということで、新 AD はジースポちゃんです。はい。で、新サブ作家にはですね、高垣さん。という男性の方がつきます。高垣さんは、カメラが趣味ということでですね、SNS にたくさんね、いい写真を上げてくれると思うんですけれども、ニックネームは、高垣ということで、マスカキくんに決定したいと思います。いいね。中折とマスカキとジースポの3名が、新メンバーとして、もう心強いですね。もう、いいんですよ。それぐらいやっぱりね、ギンギンに上げていかないと深夜3時なんでね、上げていきたいと思います。盛り上げていかないと土手なんだから、ということでね、そんな新たな顔ぶれとともに2年目も楽しくお送りしていきたいと思います。頑張るぞあーシーンでした。それでは今夜もよろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。日本放送ポッドキャストステーション。改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。嬉しいお知らせでございます。なんとネット局が増えました。イエーイ。てってってって長いファンファーレー。なんと新たにですね、青森放送、静岡放送、東海ラジオ、長崎放送、ラジオ沖縄でもこの番組を聞いていただけるようになりました。その5局の方、はじめまして。嬉しいですね。本当、私長崎とかまだ人生で行けたことないんですけど、自分行ったことないけど声が届いてると思うとすごく嬉しいです。嬉しいな。急にごめんなさいね、冒頭からジースポマスカキ長折なんか言っちゃって。あ、メールも届いてますよ。愛知県からです。女性の軟体なこけしさん、ついにこの春から私の住んでいる愛知県でもオールナイトニッポンゼロが聞けるようになりました。とても嬉しいです。これからも土手全開で頑張ってください、という。若い土手があるからもメールが来てます。嬉しいね、本当に。そういう感じでね、多分新しい土手リスナーの皆さんが増えてますね。もう一個あります？読みましょうか。嬉しいね。香川県高松市からポコポコヤスさん、こんばんは。僕は香川県からラジオを聞いていますが、新年度からはなんとオールナイトゼロが、オールナイト日本ね、ゼロがフルで聞けるようになりました。いやー、西日本放送の護衛団に感謝感謝です。これからは一部地域じゃなくなるのでめちゃくちゃ嬉しいです。2年目頑張ってください。そうなんです。今まで3時台でお別れしていた西日本放送がなんと4時以降も放送してくれることになりました。よかった。かたくなに西日本放送だけ4時でお別れしてたからね。あえてなんかみんなが多分流すようになったから、逆張りで、いや、うちはあえて流しませんよみたいな、逆にその西日本放送とはお別れですって言ってほしいみたいな、なんか本当は多分それなんて言うんだろう、タイミングさ、そこなってたんだよ。本当は聞きたいけど、なんか言ってくれるし、毎回なんか特別扱いしてもらえることに喜んでたんですよね。あ、別にそんな、4時台とかもいいんで、みたいな感じで、ちょっと、走ってたら、全然タイミング逃して、あ、じゃあ、このサビぐれって言って、多分合わせてね、4時台解放してくれたんですよね。かわいいやつで、なんで素直になっちゃって、急に。いや本当は聞きたかったくせに。なんつって、ありがとうございます。嬉しいですね。香川県の皆さんもようやくね、中折れせずに聞けるとかで、最後まで、ラストまでね。とか、え？何？初めて入れちゃうってこと？長折れしてたから入れたことなかったんだもんね。いやー、これは楽しみですね。4時台。ずっと B までだったってことはね、これは4時台の感想が楽しみだな。ということでね、ネット局が増えまして、初めましての方もたくさんいらっしゃるということでね、多分いると思うので、今夜の メールテーマはですね、そんなの皆さんにぴったりなテーマを用意しました。今日のメールテーマは、初めましての失敗談です。まあ、初めましてがこれからね、4月迎えて増える方もいらっしゃると思うんですけども、まあ初対面での失敗とか結構あるよね。例えば、まあ入学式とか、なんかクラス替えして初めて喋る人とか、まああとは初バイトとかね、初めての、まあ入社式とか、あるいは初めての合コンとかね、いろいろあるよね。初めての両家の挨拶とか。まあ人生に初めてはつきものだと思うんですけど、何するにしても初めてはあると思う。その初めての失敗談。なんか、金玉に金子は、初めての何、失敗談を、さっき、せつせつと聞かせてくれたけど、ちょっと、誰も聞いてないのに自分から語り出してたけれども、初女の失敗談とかもきっと、メンズあるあるかもしれないしね、初中の失敗とかね、初デートの失敗とかもいろいろあると思います。初めての失敗談をね、お待ちしております。受付メールアドレスは、fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com 件名にテーマと書いて送ってください。 FSU はファースト、サマー、ウイカの頭文字を取って FSU となってます。お間違いないようにしてください。で、もちろん番組を聞いての感想もお待ちしております。あの先週ぐらいからかな、このねラジオの番組のね、いわゆる挨拶っていうか、まあ例えばなんだろう、佐久間さんとかだったら、ようそろとか、須田さんとかやったら、ほな、みたいなね。なんかこう、決め台詞、ラジオで言う決めの挨拶みたいなんがあったらいいよね。みんなでツイッターとか、ミクチャでも言えるようなやつがあったらいいよねっていう話をしてたんですけど、まあ、いろいろね、送ってくれてるんだけど、なんかこう、これだなっていう、バチって今まだ決まってなくって、なんか、前回までのね、候補一覧で言うと、まあ、しこって出ろよ、とか、以上、土手からお送りしました。上柳さん、お返しします。とか。まあなんか、いっぱい出たね。みたいな、そういうのとかね、いろいろ送ってくれたんですけど、なんか、こう、みんながね、私が言って、ツイッターとか、そこでみんながこう、レスポンスしてくれるようなやつ、ちょっとまだまだ募集したいなと思ってるんですよ。今回新しく来たのが、ラジオネーム、アジの見開きさんから、番組の挨拶の件ですが、前番組の須田さんが、ほなと関西弁で締めているので、ウイカさんの頭の挨拶は毎度で始めて、終わりの挨拶は大きにで気持ちよく締めるのはどうでしょうかっていうのは。なるほどね。関西つながりですからね。月曜はアーティストラジオ、アーティストマンデーの中でも、ありますので、まあそれもいいですけど、なんかこう、ラジオ感は別にないというか、毎度もらっといて文句言うけど、申し訳ないけど、なんかね、この挨拶は、ウイカ、オールナイトニッポンゼロか、みたいな。わかるやつがいいなーって思ったりね、欲張るとあるんですよ。で、なんか私がさっき思いついたのが、いいかどうかわかんないけど、ちょっと、ラジオネーム、ファーストサマーウイカとして送るとしたら、番組の終わりに、僕、ドテマンマン、ドテパーンチ、バイバイ、金玉ってみんなが言うっていうのはどう？シーン。なんかそういうやつ、私が言って、ツイッターでみんなが、バイバイ金玉って消えてくっていうのでみんなが仕事に行くっていう。なんかそういう、例えですけど、こういうなんか、パスみたいなのを渡したいなって。うん、おやすみフィーちゃん的なね、感じでね。まあでもあれは、復唱してるだけか、言ってるの。なんかそういうの欲しいなぁ。まあ、同じセリフの方がいいのかな、一緒に言うみたいなことの方がいいのかな。うん、なるほどね。バイバイ金玉は言いづらいよね。うん、なんか突然バイバイ金玉ってアカウントで言い出すの勇気いるよね。うん。ドテマンマンはもう、某アニメの道を立っちゃってるもんね、私なんかね。よくない気もする。これはなかったことにしときましょう、これは。はい。はい、そんな感じで、もし思いついたらぜひ送ってください。お待ちしております。そしてですね、日本放送、ポッドキャストステーションなどで配信中のウイカ初めての SDGs、パワードバイファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、第6回が本日22時にアップされました。今回も神奈川 SDGs スマイル大使を務めるラジオパーソナリティの三つみさんにお話を聞いています。ぜひお聞きください。 そして初めましての方にぜひここをお知らせしたいんですけれども、なんとこの番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしております。こちらはラジオを聞きながら動画で喋っているブースをご覧いただくことができます。そして放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークを生配信しています。ここではですね、前年度から引き続いて四十八手のレクチャーをしております。まだちょっと残っちゃっているので、もうしばらく四十八手をみんなで勉強していくコーナーをやりたいと思います。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。番組のホームページにミクチャへのリンクが貼ってありますので、そこからぜひダウンロードしてください。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。ここで一曲かけたいと思います。いつもね、私が、この番組でかける曲は、オールナイトニッポンプッシュとかそういういわゆる指定曲扱いのもの以外は基本的には私自分で選曲させていただいています。まあテーマがあったりなかったりバラバラなんですけれども、本日の一曲目は前年度のちょっとね、調子良かったんで、前年度は今年もいい感じに輝き続けれる、黄金に輝く土手になれるように願いを込めてこの曲かけたいと思います。ハイスタンダードでステイゴールド。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネーム雪の降る日さん。エンハイプンのファンの皆さん、こんばんは。この番組は最後に四十八手や G スポットの名前の由来など様々なことを学べるインテリジェンスラジオです。偏差値が爆上がりしますよ、必聴ということで、ありがとうございます。説明していただいて、なんかエンハイプンのファンの皆さん、こんばんはなんてね、さすがドテリスナーよ。やっぱちゃんとここに最初に言っとかないとね、途中でびっくりしてね、なんかこうお電話とかね、かけて来られても困りますから、曲の方になんちゅうラジオ流してるんやっていうことでね。でもいろいろ本当に勉強になることはあると思いますよ。最初は、わ、何ちょっと、下世話、って思ってるけど、こんなん聞けるの深夜ラジオしかないからと思えばね、ここだけの秘密基地やと思って聞いてもらえたら嬉しいですよ。気がついたら体勢がついて慣れてくるからね。何にも怖いものなくなるからね。大丈夫ですよ。ラジオネーム、ミミックさん。すいません。エンハイプンから聞いているリスナーです。これって聞いていいのかどうかわからないんですが、中折れってどういう意味ですか？番組で生まれた言葉だと思うんですが、かっこいい響きだなって思いました。中折れっていう字が、ひらがなの中に、私とかの俺って書いてんのね。一人称の俺って書いてんのね。中折れって書いてて。いや、くそ、かっこいいよ。中折れっていうのはかっこいいんだけど、俺、中折れっていうのがかっこいいんだけど、中うみたいなテンションで中折れって書いてるんだけれども、どうしようどうしよう、聞いていいかどうかわかんないって言ってるけど、言っていいかどうかわかんないな、中折れ。漢字で言うと大中小の中の中に、骨が折れるの折れで、ぜひちょっと検索してもらいたいんだけど、かっこいいかかっこ悪くないかで言うと、そんなにかっこいい言葉ではないかもしれないけど、でも中折れ別に悪いことじゃないからね、全然ね。人の名前につけといてあれだけど、別に悪いことじゃないの。本当に。折れたっていいんだからね。また立てばいいだけだから。ほら、名言出たよ。中折れ、また立ち上がるためにね、一回休戦してるだけだから。中折れしたっていいじゃない。また立てばいいんだもの。という。はい、今みんなこれ待ち受けにして、キラキラの字にしてさ、三つをみたいなノリで、キラキラの方にして、歌詞画像みたいなの作ってみんな待ち受けにしてね。大丈夫だよ。だから中折れ、自信持ってね、中折れくん。全国の中折れくん。そう、うちのディレクターは中折れなんだから、大丈夫だよ。石川県からです。角刈りチョップスティックさん。挨拶ですが、菅田将暉さんの関西弁を継ぐなら、ホナーに似ている、オナーはどうでしょうか？ウイカさんが、オナーって言ったら、我々ドテリスナーは、ニーとつぶやきます。いいね。まあ確かに陰音、ショッカーっぽくね。いいみたいな感じでね。にーって。確かに。いいね。ほなーの陰を踏んでるのはかなり熱いね。ほなー！あ、いいじゃん。一瞬ほなーに聞こえるしさ。 あ、いい、いいね。これはかなり好きですよ。ただ、2位ってつぶやかせるのがちょっとどうかなっていう。みんなもオナでいいんじゃないっていう感じですけどね。あ、これはまたちょっと保存しときますね。キープしときますね。オナは。ラジオネーム、セレブの涙さん。鶴光師匠との対談記事で、ウイカさんの存在を知った新参者です。ありがとうございます。番組のご挨拶を考えていることでしたが、女鶴光を名乗るウイカさん、ぜひ、こんばんおまを継承しちゃってください。はぁ、いやー、恐れ多いね。じゃあさ、オナじゃなくても、おまでもいいわけだよね。あの後ろの言葉は私は絶対に言わないけれども、みんながツイッターでつぶやく分には勝手にすればいいだけだしね。よくないね。よくないんだ。怖いもん、私もちょっと変な汗かき始めたからね。よくないんだよ、こっちに軌道をこう持っていくのはちょっと怖いんだけどな。うん、なんだよ、お前って。やめとけよ。本当に。気をつけろよ。あのおじさん何してんの？レジェンドかなんだか知らないけどさ。何やっちゃってんの？しかも自分無傷なんでしょ、ほとんど。まあでも苦情の電話とかすごかったらしいですけどね、当時から。けどやっぱり今でもね、いやもう本当に輝き続けてる大先輩ですけれども。なんで夕方にラジオやってるの？なんか変な筒とか持ったりさ。普通にラジオブースに電話があるっつってね。いや、本当に誇らしいというか。あそこまで行けるのがね、あそこも違う風に聞こえるんだけども、本当に上り詰めたいなとも思いますけれどもね、ちょっとまだ私には勇気が足りないかなっていう感じですけども。ありがとうございます。いいですね。たくさん。ちょっと、いい感じで湿ってきました。ありがとうございます。まだまだお待ちしております。失敗談ですか。今日私のいろいろ失敗談考えたんですけど、なんかもうありすぎてちょっと思い浮かばなかったけど、まあ、これからみんなにちょっとこういう失敗というか、まあ、こういうミスというか、危険がもしかしたら起こりうるかもしれないので気をつけてほしいなっていうお話を一個したいなと思うんですけど、これ私がお世話になっているというか、知り合いの美容師さん、仲のいい美容師さんから聞いた話でもあるんですけど、なんかね、美容師さんがもうお店で働いてる時に、突然、まあ、電話かかってきて、お店にね。で、オールナイトニッポン放送です、みたいな感じで、あの、ラジオのオールナイトニッポン放送のなんとかです、みたいな感じで電話がかかってきて、ほんで、ああ、はいって、まあ、お店にかかってくるからね、びっくりするじゃないですか。そしたら、今、とある、その、ラジオの企画で、視聴者さんのお気に入りの5人っていうのをあげるコーナーをやってて、その中で、〇〇っていう病室の〇〇さんっていう方が、名前が上がったので、今日お電話させていただきました、って言って。そんなやっぱ、突然かかってくるけど、びっくりするけど、なんかちょっと嬉しいじゃないですか、きっとね。で、いろいろ話聞き、じゃあちょっと聞きますって言って聞いたら、なんかそのお気に入りの5人、選ばれた5人でゲームをまあ企画内でしていただいて、勝った方、優勝した方には10万円相当の商品をね、1週間以内に送りますので、ぜひこのゲーム参加しませんかっていう風に企画をあげられるわけですよ。ほんで、ああ、もう、まあ嫌な気しないからね。ああ、わかりましたって。じゃあ、ちょっと詳細また話すんで、営業終わられましたらまたお電話させていただきますって言われて一回切って、ほんで営業終わってまた電話したら、今、周りに人ちょっと誰かいますかみたいな。ああ、ちょっとまだ閉店作業とかしてるんで人いますって。あ、じゃあちょっと誰もいない、ちょっと誰にも聞かれないところに移動してもらっていいですかって言われるらしくて。おお、もうわかりましたって言って。ほんで、誰もいないとこに移動してきたら、ちょっとその企画の、5人で競うためのゲームの説明というか、練習をまずしてもらいたいんで、まあ、本番はちょっと夜の12時に始めたいんですけど、それの前に、ちょっとそれぞれ練習時間設けさせてもらってるんです、って言って。で、まずじゃあ、ゲーム選んでいただきたいんですけど、ABC の中でどれ選びますかみたいな。じゃあ、その担当の人は女性、女性の担当さんね。女性の美容師さんが、まあ、じゃあ B でお願いしますって言って、あ、わかりました。じゃあ、ちょっとまず YouTube で、この曲ちょっと聴いといてくださいって言って、でなんか調べて、で、なんか曲聴かされて、で、なんかタラッタタラタタタタみたいな、こう、音の後に、ちょっとセクシーな声を出してください。 で、5人の中で一番セクシーに言えた人が、商品、その、もらえます。10万円相当の優勝商品もらえますんで、それを競い合うゲームです。で、まあ、ミュージックスタートって言ったら、まあ、その曲流れるんで、ちょっとセクシーな、まあ、簡単に言うと、喘ぎ声を出してくださいって。で、ちょっとそれの練習をまずしたいですって言って。じゃあ、まず、ミュージックスタートっていうのを、セクシーに言うとこから練習しましょうか、みたいな。でも初めて電話する人と、なんかそんないきなりセクシーな声みたいな。どうしようかなみたいな。ちょっと恥ずかしい。照れながら、ああ、みたいな。いや、もうちょっとそんなんじゃ全然ダメです。もっと本気でやってください。みたいな言われて、ああ、みたいな。言ってたら、もう知らん人にいきなり電話口で、ああ、とかって言ってたら、笑けてくるから、その美容師さんも、なんかちょっと笑ってできないです。みたいな。言ってたら、笑ったら点数引かれますから。みたいな、もっと真面目にやってください、真剣にやってくださいみたいな、ガチなんだよって言って怒られだしてで、ああそうですかみたいな、もっとルパンの藤子ちゃんをイメージしてやってくださいみたいな、でずっと言わされてて、でなんかもうでも笑い止まれへんし、どうしようって言ったら、でもあーって強く言ったら、そんな強く言わないでください、目の前にガラスがあると思って、強いと割れます、強いとそのガラスは割れるんで、優しく息を吹きかけないと割れるんで、そーっとしてください、みたいな。なぜ、吐息を混ぜろっていう指示が入ってくるんだって。で、笑わず真剣にやれっていうのを、もう断るごとに言ってきて、もうなんか、全然やりたいって言ってないけど、まあ、断る流れじゃないから、一応そうやってるけど、なんかもっと裏声を駆使しろとか、いろんな、あれやこれや指示出してくるって。で、途中もちょっとまあ、それだけ言われるからね、真剣にやってたら、いや、めちゃくちゃうまいですね、って。あなた、今のところ一番うまいです。多分、このままやったら1位絶対取れますよ。正直、他の人、めちゃくちゃ下手やったんで、あと、なんか電話口の対応がめっちゃ悪かったんで、正直、僕たちも、商品、景品あげたくないんですよね、みたいな。だから、ぜひあなたにあげたいんで、頑張ってほしいんです、みたいな。急に、なんか拳出すっていうか、なんか持ち上げ出すみたいな。でもなんかさすがに、なんかそれ何回もずっとやらされるから、なんか変やなってその美容師さん思ったらしくて、で、まあ、ちょっと、一応この企画って、私の声も流れるんですかみたいなことを聞いたんですって。そのラジオの中でこの喘ぎ声、流れちゃうんですかって聞いたら、流れません。流れないんですか？流れないです。じゃあ、どうやって採点とかするんですかって言ったら、僕と機械が採点しますとかっていうらしいったらしくて。で、これ実は、TikTok にも同じ被害を受けた人が、これを上げてて、この人の話も今ちょっと混ぜて、合わせて、本当に同じ内容だったから、合わせて紹介してるんですけど、で、その TikTok の方が言ってたやつで言うは、さらになんか、まあ、困難ちょっと、まだ序盤なんで、もうちょっと頑張れませんかみたいな。かなり粘ってくるねんって。ほんで、なんか、じゃあ、今、プレゼントの、欲しさレベルで言うと、1から100で言うと、どれぐらい欲しいですかとか、やりきれるレベル、今のところ、もうちょっと頑張れるレベル、1から100で言うと、どのレベルですかっていう謎のレベルを聞き出すっていう。結構粘ってくるねんて。で、なんか、候補実は5人って言ったんですけど、補欠でもう1人いて、今あなたがここで諦めたら、補欠の人にこの権利渡ってしまいますけど、いいんですかみたいな、反脅しじゃないけど、そういうことも言ってきて、いやもう大丈夫です。もう私大丈夫ですって言い張ったらしくて、まあじゃあもう今日はご縁がなかったということでよろしいですかみたいな。急に冷たくなって、ああもういい大丈夫ですって言ったら、わかりました。ブチーみたいな感じで電話切られてて。ほんで、そのまあ TikTok とかで動画上げてる人とかが、まあ後日、ラジオ局、まあ、日本放送かな多分。わかんないけど、に電話した、確認したら、いや、実は最近そういうお問い合わせがすごい増えてて、って、そんな企画は、うちの局ではやってないですし、って、まあ、これ、まあ、いたずら電話だと思いますっていうふうに言われたって言って。で、まあ、後でいろいろ見たら、非通知でかかってきたりとか。してて、怪しいところは、まあ、そもそもオールナイト日本放送なんてものはないしね。日本放送のオールナイト日本っていう番組やし、なんかそういうことをね、やってる人がいるらしくって。で、 調べてみたら、日本放送の昔の、ま、サイトの中でね、昔からそういうのがあったみたいで、2018年の時点で、そういう、主に美容関係にお勤めの方を中心に、オールナイトニッポンのスタッフを名乗る人物から、名指しで、視聴者からの指名で選ばれましたとか、お気に入りスタッフとして選ばれました、賞金がありますとか、ゲームに参加して歌のフレーズを歌って買ったらもらえますみたいな、そういうことを言う人が結構いるということで、注意喚起の多発しているという記事というか、ニュースのね、あれも出してるみたいだったんで、未だにそれが続いてる。で、私の担当の美容師さんも実際にかかってきているということで、だから私がその美容師さんにオールナイト日本決まったんですって言ったら、あの変な番組やるんですかみたいな感じで、まあ、あながち遠からずなんだけども、この番組は正直私の番組は遠からずだけれども、なんかそういう感じで、いや、やっぱりなるほどな、そのオールナイトニッポン、日本放送というのがね、今回も5局ね、さらに増えましたし、西日本放送では4時台も流れるようになったし、でね、オールナイトニッポン X クロスか、クロスですか、もう増えたじゃないですか。そういうのでやっぱりめちゃめちゃ人気というか、もう話題今一番あるじゃないですか。イケイケどんどんな日本放送だから、そういうやっぱりね、悪いことに使う人も増えてきているということで、まあこれをお聞きのっていうか、何美容関係の人、オールナイトニッポン聞いてないと思われてるのかな聞いてる方いらっしゃると思うんですよ。ドテリスナーは特におしゃれな人多いと思うから、美容関係の方も多いと思うから、本当にこれには気をつけてほしい。もしかしたらね、個人情報を聞き出されて悪用されるかもしれないし、単純に喘ぎ声をサンプリングしてるド変態な人がいるのかもしれないし、ちょっとわからないんだけれども、だからね、ちょっとそういうの気をつけてもらって、非通知とか、なんか日本放送を名乗る怪しい電話にはちゃんと、まあ、対応しないで。ただ、正直ね、この番組でもやってたけど、アポなしでちょっと電話とかかけてたじゃないですか、この時間に以前ね、テレビブロスの特集、ラジオ特集で私が表紙をやらせてもらった時に、私のオールナイトニッポンゼロの年表をね、ヘビーリスナーとヘビードテチンの東北自動車道さんがね、寄せてくれてた、書いてくれてた時に、私が勝手にアポなしで電話したりとかしてね、喘ぎ声でも聞けばよかったんかな、東北自動車道の。今聞こうか、電話して。あかんね。いや、ダメですよ。実際にやり始めたらね、そういういたずら電話がね、また調子乗っちゃうんでやらないですけど、まぁ、ちょっとそういうのも気をつけつつ、いや、話題になっているんだな、日本放送、そして俺の日本はっていう、いいところをちょっと噛み締めつつ、皆さんぜひ美容関係の方、特に女性の方は、お気をつけいただけたらなと思います。では、悪用、ではないけれども、多分この曲の後に喘ぎ声を言わされていたのではないかという曲をお送りしたいと思います。本当にいたずら電話には気をつけてください。青江美奈さんで伊勢崎町ブルースをお送りしました。
日本放送ポッドキャストステーション。
この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームエリリンさん。先ほどのいたずら電話の話ですが、リスナーの喘ぎ声を聞く企画、結構ありじゃないですか？スタッフさんも企画を考えるの大変でしょうし、その企画、そのままこの番組でやっちゃいましょうよ。昔そういう感じの企画をね、やってる方もいたと思うんですけど、もしかしたらそれを聞いて、いわゆる模倣して、やり始めたのかもしれないなっていうのはありますよね。ただ別に私、あんまそこフェチじゃないから、あんまり興味がないかなっていうのは、私のモノマネでね、ワポルノ、ヨーポルノの違いモノマネっていうのはありますけど、まあ、なんて言うんでしょうね。そうだね。聞いてどないするね、みたいなとこもあるというかね。まあ、そうですね。まあ、ちょっとそれを、なんか助長するようなというか、あんまり後押しするようなことはね、やりづらいですけれどもね、確かに企画としてありそうですもんね。ありそうだからこそ騙されやすいっていうね、気をつけてもらいたいとこですけれども、ラジオネーム、もくもくまじんさん。私も以前、日本放送から電話がかかってきて、深呼吸をしてくださいとお願いされたので、スーハー、スーハーと呼吸したら、エロいおじさんから、 ええー、か、ええー、のんか、と言われたことがあります。あれも通報した方がいいんでしょうか多分、それは本物だと思います。たまにこういうことがある。たまに本物があるのよ。難しいね、その、判別する線引きが難しいんだな。これがまたそういう企画もあったり、似たような企画があったり、あるいはそのいたずら電話よりも過酷なというか過激なものがある可能性もあるから、なんとも早なんだけれども、そこはちょっとちゃんと聞いてね、番組名とか、どういうタレントさんが出てるのかとかね、そのいたずら電話の方は、タレントさんの名前とか番組名一切教えてくれなかったみたいなんで、まあそこをちゃんと確認してね、そういう番組が存在するかとか、ちょっと裏取りをしっかりしてから参加してください。もし心配な方は。ホリケンと出川さんもね、今何してるのとか言ってやってるから、深夜ラジオって基本いたずら電話と同じレベルだから、なんとも言えないんだけれども、一応個人情報とかね、そういうのはあると思うんでね、そこだけ気をつけてくださいね。見極めて、ちゃんとね、調べてもらえたらと思います。じゃあテーマメールですね。今夜のメールテーマは、初めましての失敗談。東京都からチェリッシュさん。中3の夏、生まれて初めてできた彼女と学校帰りに公園のベンチに座って、イヤホンの左右で一個ずつ分けっこして二人で音楽を聴いていました。最高。そろそろ帰ろうということで、イヤホンを彼女の耳から外したとき、彼女が公園の入り口にいた女性を見つけて、あ、お母さんと言いました。一瞬訳がわからなくなり、なぜか隠れなきゃと思った僕は。とっさにイヤホンのヘッド部分で自分の両目を隠し、脇でカバンを抱えて無言でその場を立ち去ってしまいました。直後に彼女に振られましたが、もし時お母さんに男らしく挨拶していれば、今も彼女と一緒にいられたのかもと後悔しています。23歳の男性からですけれどもなんかちょっとだからさ、イヤホンを分けっこしていたことにさ、こう、なんて言うんだろう。A でもなく、B でもなく、なんて言うんだろう。半、0.5A というかさ、この A ダッシュですか？なんて言うんでしょうね。ちょっとセックスの手前みたいな感覚があったんでしょうね。いやー、でもイヤホンのヘッド部分で、こう、両目隠して走る感じとかが、滑稽だよな。やっぱ彼女から見たら、がっかりするような。でもね、やってみたいな。いや、最高だよね。イヤホンを分けてって。それだって、23歳で中3の時ってことは、まあ、10年経たないぐらいか、7、8年前って感じ？え、まだ、Bluetooth じゃないだろ？ワイヤレスじゃないだろ？ワイヤードだろ？それな、あれいいよな。私、そのカップルでワイヤードを分け分けして聞いてるのと、なんかヤンママみたいな、なんかヤンキーママみたいなのが子供とこうやってイヤホンは結構してるのと、フードコートで家族でご飯食べてるのに一人だけイヤホンして会話聞いてないけど一緒に飯食うみたいな厨房男子が一番好き最高だよな。フードコートで母親がなんとかかんとかって言ったら、いちいちイヤホン外して、え？みたいな感じでまたイヤホンして、どうせ大したこと聞いてねえのにさそんな聞きたいの？今そんな聞かなきゃいけない音楽なの？何聞いてんの？バンプオブチキン聞いてるの？何聞いてんだろうねああいうね、家族で来てんのに、あーかわいい、あーかわいい、中学生男子ってかわいいよなラジオネームモッフィーさん。学生時代、彼女のアパートに泊まりまくっていた頃、いつものように夜中に部屋に転がり込んで布団に潜り込み、後ろから彼女の胸を揉みしだいたところ、田舎からイビョンホンのファンミーティングを見に来ていた彼女のお母さんでした。お母さんは驚きのあまり怒る余裕もなく号泣してしまい、僕は自分が不審者でないことを必死に説明し、なんとか通報されずに済みました。夜勤から帰宅した彼女に事情を説明し、翌日お母さんは機嫌を取り戻し、イビョンホンのファンミーティングに出かけていきました途中まで普通のさ、そういうなんかエロネタかと思って読んでたからさ、ちょっと頭に入ってこなかった、びっくりしちゃった。急に彼女のお母さんの乳もみしだいたか あと、このメール、イ・ビョンホンのファンミーティングって言いたいだけみたいなとこもあるな、ちょっと。大丈夫かな、お母さん。イ・ビョンホンに揉まれたっていうことで脳内処理してないかな、大丈夫かな。うわー、嫌だね、これ。どういう空気なんだろう。うわー、初めまして、お母さん。お母さんの。うわー。だってさ、普段からこういう感じで娘とっていう風なお母さんの思考回路もあるしさ、テクニシャンっていう感想もあるかもしれないしさ、うますぎとかもあるかもしれないしさ、ね、彼のモッフィーの感触のことは書いてないけれども、いや、これなんか顔合わせづらいよな。本当にさ、彼女と結婚しようとかと思ってたらさ、挨拶、お父さんにどうやって挨拶すればいいの？すいません、お母さんの父も揉んだことあるんですけどっていうの、どう言って、どういう、目合わせらんないよね、どうも、みたいな。いや、怖いね、これは。やだね。結婚式でさ、なんか、新郎新婦でさ、手紙読むときに、お母さん、これからは本当の、まあ、義理のお母さんになりますが、って。あの時、父をもう失われてしまって、本当にすいませんでした、みたいな。これからはお父さんと兄弟になるんでしょうか、みたいな。なんか、ちょっと複雑なね、お手紙になるかもしれないですけど。いやー、こんなんもあるか。まだまだお待ちしてますよ。じゃあ、これ、コーナー行きますか。じゃあ今日はこのコーナーから行きたいと思います。東京ファーストサマーウイカ。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女、ファーストサマーウイカ。別に言いたくて言ってるんじゃないんですけれども、そんな私のエロい発言をあなたが盗み聞きして隠し撮りしたつもりで送っていただくコーナーとなっております。初めての方はちょっとね、いろいろ難しいかもしれないですけど、いわゆる私が言ったような感じでいろいろ送ってきてくれています。私が本当に言ったわけじゃないので先に言っときますよ。はい。では、盗聴コーナーです。行きたいと思います。ラジオネーム、大器晩成さん。米倉涼子さんが言っていました。日本のスマホ代とウイカの土手は高すぎる。ありがとうございます。そうなんですよ。土手高子こと、はい、私ですけれども。この CM 音量大きいよね。ああ、びっくりするよね。楽天モバイルっていうのが突然これがピカってするよね、あれね。そうなんですよね。音量もでかすぎるしね。土手も高すぎるしね。いい CM ですけれども。ラジオネーム、ポーカーに負けたジョーカーさん。たった3ピストンで行ってしまった早漏男子に向かって、ウイカさんが言っていました。いや、阿部寛のホームページか。そうなんですよね。まあ、この番組恒例といいますか、もう準レギュラーです。阿部寛さんのホームページ、オフィシャルホームページは、早漏男子以上に早く開きますんでね。ぜひ、今日から聞き出したいという方は、まずとりあえず、阿部寛さんホームページで検索していただいて、開いてみてください。びっくりされると思うので、ぜひおすすめでございます。阿部寛さんが準レギュラーなわけじゃなくて、阿部寛さんのホームページが準レギュラーなのでね、ここを間違いなく。はい。ラジオネーム、ルリ色の海さん。ブランコの下に溜まった水溜まりを見て、ウイカさんが言っていました。
あれ？さっきまでブランコにディルド置いて潮吹きしてました。
すごい特殊な状況を想像するね、ルリ色の海。確かにブランコの下ってあれみんなが足でさ、ダダダダダって削るからさ、こうボンチというかちょっとくぼんでんねんね。だから絶対に水が溜まってるんやけど、ブランコにディルドさせた状態で乗るってやったことないね。多分そういうビデオもあんまりないんじゃない。こいで。いや、これちょっといいかもしれん。ねえ。ちゃんとしっかり吸盤でつくタイプのやつにしないとね、スポーンって、ね、ずれちゃうからね。これちょっとぜひ誰か試してみてください。気をつけた。ちゃんと、誰も見てないところね。ラジオネーム、マカオさん。日本刀の博物館にやってきたウイカさんが、館長さんに言っていました。
ああ、刀によって反り具合が違うんですね。おちんちんもそうですよね。
確かに違うよね。一刀一刀、一刀っていうのか知らんけど、一本一本違うよね。 形とか曲がり方とか、大、なんかこうやってこすってこうやって磨いてね、研いで研いで、なんかあと、そういう、なんか館長っていうのもなんかポイント、なんか微妙やってんけどね。うん。なるほどね。これはちょっと、へえ、なるほどって思ってしまいました。皆さんね、自分の刀磨いてらっしゃると思いますんで。ラジオネーム、布団から唐揚げさん。ファーストサマーペコパさんが漫才でつかみをやっていました。
お待たせしました。フォレの名は松陰寺ウイカだ。どうもーホケでーす。いや、かぶってるなら俺が向いてやればいい。
いいですね。オールナイトニッポンクロス木曜パーソナリティになられましたペコパさん、ぜひこのつかみね、せっかく深夜ラジオがレギュラーになられるということで、ぜひ使っていただきたいですよね。差し上げますので、ぺこぱさんぜひ使ってください。ホケでーす使ってください。ただ、シュウペイさんはね、ズーム系の匂いがするっていうか、ね、立派な刀をお持ちのような勝手な意見でございます。失礼いたしました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメール紹介しますね。ラジオネーム、ムチな豚キムチさん。終わりの挨拶ですが、ナイナイさんの挨拶を参考にして、あんあんあえいどります、お時間です、さようならにしてはいかがでしょうか。結構いいですねこれは。あのサクッとこのお時間です、さようならっていうのはいいですよね。やっぱりね、あんあんさらっという感じがいいですよね。やっぱでもなんかこう、やっぱ大先輩のオマージュは言っていい言葉だよね。オマージュはいいんだよね。オマージュは、うん、オマージュ、オマだけど言っていい方のオマージュ、うん、言っていい方のオマージュじゃないけど、オマージュするのはなんかね、あやかるっていうのいいですけれども、オリジナル作りたいって気持ちもどこかにあるよね。ラジオネーム、かわいっちゃんさん。締めの挨拶ですが、ラジオを聞いている時をギンギンとし、ウイカさんが締めでなえろと言って、リスナーがヘナヘナとツイートして、ギンギンからなえるというのはどうでしょう。説明が長い。長いね。あと定着するかな。ヘナヘナって何？かわいいけどね。ギンギン、なるほどね。なんか、いやー、キレがね、欲しいですね。ラジオ、こちらテーマメールですね。フィーチャーひろしさん。僕は美容室で仕事をしています。美容師は研修中に道行く方に声をかけて、ヘアカットの練習にお付き合いいただく習慣があるんですが、まず人は足を止めてくれません。2時間くらい立ち続けて、ことごとく無視される中、50代くらいのマダムがやっと立ち止まってくれました。これを逃したら終わりという緊張感から僕は、はじめまして僕、美容師と元気いっぱいアンパンマンみたいな自己紹介をしてしまいました。あの瞬間は恥ずかしすぎて顔を取り外したくなりました。うまい。なるほどね。あー、美容師さんも聞いてくださってるんですね。うわ、嬉しいですね。それがまず一つ収穫だったんですけれども。なるほど。やっぱこういうね、声かけたりするのも恥ずかしいですよね。はい。ありがとうございます。まだまだメールお待ちしております。さて、いつもはここで、香川県西日本放送でお聞きの方とはお別れをしていたんですけれども、今日からはお別れをせずに聞いていただけるということで、西日本放送の皆さん、ここからが挿入の時間ですよ。果たしてほんまに聞けるかな、嘘かもしれないから、ちょっと覚悟して4時を迎えましょうね。初めての4時台、いや、やれんのか、入れれんのか、いけんのか、西日本放送、西日本放送の方、はじめまして。4時台のファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロです。聞けてますか？立ち上がれましたか？初夜でございます。初めての夜ですね。いや、嬉しい。4時台にはね、この締めるニュースというジングルもございます。よかった。どうだ？すげえだろ？音がちげえだろ？ぬっちぬっちって聞こえるだろう。あったけえだろう。水分多めの神秘の4時台ですね。この4時台のオールナイト日本ゼロね。まあ、新しく聞けた地域の方もいらっしゃると思うんでね。あとラストスパート30分ね、駆け抜けていきますけれども。じゃあメール紹介していきましょうか。ラジオネーム、猫玉さん。はじめまして、エンハイプンから続けて聞いています。エンハイプンリスナーに挨拶していただいてありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。 エンハイプンが初めてのラジオをすることでメンバーがガチガチに緊張していてういういしさを感じたその流れで聞いているんですが、ウイカさんの独特なラジオにもハマりそうな気がしています。これから月曜日が楽しみになりそうです、ということで、いや嬉しい、女性の方かな、ありがとうございます。全然これ聞いてる大半の人がやらせメールだと思って聞いてるかもしれないんだけど、これは多分本当あのウイカさんのウイカっていう字のイが小文字になっちゃってるのね。ウイカさんになってるのね。この間違い、まあいいね、全然いいんですよ。この間違いするのはきっと多分普段あんまり私のことご存じない可能性が高いから、これは本当のメール、嬉しいですね。エンハイプンファンの皆様、エンハイプンファンの皆さんっていうのかな、はい、ぜひ聞いていただけたら嬉しいな。きっとねエンハイプンさんのファンの中でも好き者はいるから、絶対隠れドテリスナーがまだいると思いますんでね、たくさんお待ちしてますよ。ラジオネームサムライダーさん、ブランコディルド動画についてですがそんなものはないでしょ、あるの？ディルドをブランコの板につけるタイプではなく、ブランコを漕いだ先にディルドがあるタイプの動画がありましたエロって奥が深いんですねってねどういうこと、どういうこと、ブランコを漕いで、あれ飛ぶやつ、飛ぶの、飛ばないよね。なんか昔さ、ブランコビューンって漕いでさ、前にある鉄柵をさ越えてさ、危ない遊びしたりとかしたじゃんか、どこまで飛べるかみたいなやつとか。え、それで飛んだ先にディルドにグサッて刺させるとかじゃなくて、どういうこと、全然想像がつかないんだけど。漕いだ先にある、ブランコを漕いだ先に、あ、ブランコを漕いで前にこう来た時に一瞬入って、だ M 字開脚の状態でブランコに乗るわけだ。でズポッて入ってまた抜けるっていう、怖いね。ちょっとでもずれたらさ、怖い。お尻の方に入っちゃったりとかしたら、あれー、辛い辛い。そういう話は良くない。怖いわ、もう。ホラーだもん、これは。すごい、すごい命中率じゃん、これって。誰かが持ってくれてんの？壁、ブランコの目の前が壁のことなんてないわけだから、こうやってディルドを持ってくれてる人がいるってこと？すごい、ちょっと気になるね。なんでそれを撮ろうと思ったかも気になるしね。続きましょう。ラジオネーム、ラロッカーベニーローズさん。私が初めてラジオのメールを送ったのが、有吉さんのラジオ、サンデーナイトドリーマーでした。メールがいきなり読まれて、ノベルティをもらえそうになったんですが、面白かったのに住所書いてないじゃん、はい、またチャレンジしてくださーい、と流されてしまいました。パーソナリティが笑ってくれる嬉しさと同時に、めちゃくちゃ悔しい思いをしたので、それ以降は住所を書いてメールを送っていますが、一向に読まれません。読まれないのもめちゃくちゃ悔しい！ウイカさんはリスナーのご褒美アイテム、ノベルティの配布予定はないんですか？ねえ、そうだね。そういえば、天賀さんにいただいたやつがね、ちょっとだけ残ってるかもしれないから、じゃあラロッカベニーローズが使えるものかわからないけれども、何かしらを送っておきますね。よかった、これで有吉さんの分をちょっとチャラにはできないけれどもお送りしましょうか。じゃあ基本はないんですけど、てか作りたいですね、そういうね。ドテジャージも大変好評だったし、メールがね、そういうメールを書きたくなるような、なんかノベルティ欲しいですよね。18禁じゃないもの、ちゃんとちゃんと配れるものがいいですよね。考えましょうね。はい、ということでコーナー参りましょうか。ではこのコーナーでございます。なかったことにしたいこと。私が CM キャラクターを務めるヘルシーバランスを応援するサプリメント、なかったことに ちなんで、皆さんのあんなことしなければよかった、こんなこと言わなければよかったという後悔や恥ずかしい黒歴史など、なかったことにしたいことを募集します。最もなかったことにしたいなぁと思ったメールを送ってくれた方お一人に、Amazon ギフト券5000円分と、なかったことにの商品を14日分3パックプレゼントいたします。なんと大好評のこのコーナーなんですけれども、今夜で最終回でございます。グラフィコさんね、このなかったことにの会社のグラフィコさんも、なんとツイッターでこの好評ということをすごく喜んでくださってツイートしてくださってます。本当に、ね、私たちも泣く泣くなんですけれども、ラストのなかったことにしたいことコーナー、メールを紹介していきたいと思います。秋田県からです。ラジオネーム、ホルン劇場19歳。高校最後の文化祭で作業が終わった後、教室に女子を呼び出し告白をしました。 シチュエーションとしては完璧すぎるほど良かったんですが、結果は振られてしまいました。そこで僕は混乱してしまい、振ったその子に対して、一緒に写真撮ろうと言ってしまいました。その子は心よく受け入れてくれましたが、今考えても意味不明な行動ですし、あんなことをしなければよかったと後悔しています。いや、今日音量でかかったね。楽天モバイル！いいよいいよ。最後だしね。大きい声でいこうよ。いつもより多めに流していこう。いやーでもちょっとこれ気持ちわかるよね。なんか残したかったんだよ、思い出をさ。気が動転しちゃってさ、なんか二人の思い出最後にっていうのが写真だったんだよね。でもわかんない、どうだろう、そんな嫌じゃなかったんじゃないかなって信じたいよね。うん、嬉しいと思ってくれてたらいいけど。いやーこれもなかったことにしたいね。確かにその写真まだ置いてんのかな、ホルン劇場は。何置いてる、なんかハードディスクに入れてたりするのかな。フィルムの時代から19歳だったらもう携帯だよね。絶対ハードディスクにさ、同じ写真をさ、なんかこう、JPEG の前に5ぐらい、10ぐらいになって、同じ写真を何個も保存してない？名前変えて。私はやってたよ。たまに見てね。あーって、一応念のためコピーしとこうって言って、同じ写真コピーしたり、してたな。はい。次行きましょう。ラジオネーム、道のく温泉郷さん。僕がなかったことにしたいことは、中学時代、プールの授業の自由時間。友達とふざけて潜った相手の肩に乗り、下の人が思い切り立ち上がって上の人を飛ばすという遊びをしていたんですが、僕が上になって飛ばされた瞬間、水圧で海パンが脱げ、クラス全員に下半身がさらされたことです。それからしばらくあだ名が露出魔になってしまいました。想像したらめっちゃおもろいじゃん。ブルーンってさ、海パン脱げてさ、ブルーンって飛び出してさ。これきついな。これって結構トラウマになったんじゃない？ねえ。中学時代一緒？うわー、やだなー。もう毛も生えてるしさ、多分。きつー。これきついな。まあでも、はがき職人になってるってことは、大丈夫だね。ネタにできてるよな、もうきっとな。いやー、これもやばいね。みんなあるね。なんかってことにしたいね、これも。ラジオネーム、マザーオブウルトラさん。なかったことにしたいこと、それは自分の結婚式の披露宴で、泣く演技を2回もしてしまったことです。友人が泣きながらスピーチをしてくれたので、私も泣いた方がいいのかな、と思い、泣く演技をしたが、涙は最後まで出ず、ハンカチで涙を拭うふりをしていました。また、最後の新郎のスピーチでは、実はしっかりとプロポーズをしていないので、この場を借りて改めてプロポーズさせてください。僕と結婚してください！と夫が言い出し、は？プロポーズなんてこの場を借りてすんなよ、家でやれよ、と脳内では超冷めたツッコミをしましたが、ここも、泣いて喜んだ方がいいのかなと思い、泣いてふりをしました。さすがに会場の全員の視線が集まっていたので、悲しかったことを必死で思い出して涙を絞り出しました。後に披露宴の DVD を見返したら、嘘泣き感満載で、こんな嘘泣きを80人の前でしてしまったことが恥ずかしくて恥ずかしくて、なぜあんなことをしてしまったんだろう、素直な感情に任せた行動を取ればよかったと後悔しています。女性、新婦側の珍しいですよね。だいたいなんか新婦さん結構早々に泣いてたりするイメージもあるんですけど。このツッコミしてほしかったですけどね。は？家でやれよ。っていうの言ってる感じ、どっかでどうだよね。確かにっつっていう。いや、全然いいけどね、これね。かっこいいよね。ラジオネーム、あっちゃんさん。あっちゃん？うん。私は、リボンや仲良しなどの少女漫画にハマったのが、周りの子たちより若干遅かったため、中学3年まで人から声をかけられた時は、ほえ？と答えたり、人の話を聞きながら、ふむふむと言ってみたり、誰かが私を困らせた時は、髪の毛が一本だけぴょろんと飛び出している自分を想像しながら、 たははと笑っていました。今思えばよく周りの子もそんな自分を温かく見守ってくれたなと思います。なかったことにしたいです。たはは。いいメールだな。みんなちょっと耳痛くない？ちょっとそういうとこ歩くない？わかるな。ほえはあれだよね、カードキャプター桜的なことじゃない？ほえは、うん、なんかあった気がすんな。自分もあったような感じするけど、ね、まあ、大人しかれの話はしたことあるかもしれないけど。いやー、中3で、これは、きついな、でも。中3はきつい。いたよね。プーとかは、誰だっけ、プーっていうの。千秋さん？プーだっけ？千秋さんね。うん。多分そう、プーは言った気がすんな。ハワ、私の友達で恋しおりんごっていうアイドルがいるんですけど、しおりんごは、今もう、ハワって言うよ。しおは、しおは、なんとかな、まるみたいな。うれしまるハワって言うよ。普通に裏でも。裏でもっていうか、普通に一緒に遊びに行っても、ハワって言って、しおも頑張りまるって、普段から言うよ。うん。最高でしょ？だから年齢関係ないよ。勇気さえあれば。次行きましょう。ラジオネーム、コシアンジャンキーさん。私は、風の谷のナウシカに憧れすぎて、初めて買ってもらった自転車に油性マジックで、メーベと大きく書き、いつも後ろの荷台に両足を乗せて、風を感じ、ナウシカ乗りを存分に楽しんでいました。しかし姉が学校でお前の妹のチャリの乗り方クソやべえなとからかわれていました。それを見かけた時本当に申し訳ないことをしたと思いました。やばいな。まだ乗り方はさ、ちょっと中二病的なことでさ、ちょっと生きった乗り方するってことは、私も身に覚えあるけど、メーベって書くのはやばいね。でもさ、油性マジックで、でもこれちょっとさ、私今思い出したんだけど、2年ぐらい前かな、2、3年前かな、キックボードをちょっと、いわゆる、なんていうの、解雇中的な感じで買ったのね。で、その、キックボードに、なんかちょっと、まあ、メーカーさんの名前みたいなのが、すごい子供じみた感じの字体で書いてあったから、ちょっとさすがにこれ乗るの恥ずかしいな、アラサーでと思ったから、上から、マイケル・ジョーダンって書いたの、サイン、上から。なんかわかんないけど、なんで、で、それがさ、いや、一応ジョーダンのサインを検索して真似て書いたんだけど、なんでマイケル・ジョーダンなんだろうと思って意味わかんなくなって恥ずかしくて乗れなくなっちゃってずっと家にあるんだよね。なんかわかるなってちょっと名でも思った。もう、今日これ以上？いやー、これ今日も厳しいなー。どうしようかなー。どんな感じ？みんな、これ。いやー。みんなあるよね。これはどうかな。ちょっとね、でもわかるな。これにしよっかな。じゃあなかったことにしたいことを決めました。この中からですね、Amazon ギフト券5000円分となかったことにの商品を14日分3パックプレゼントする今週の踊るウイカ賞。踊るウイカ賞だったの？今さら知らなかったけど、あれ？今気づいたわ私。ごめんね、ごめんね。モリマンのモリマンの一ネタを潰していた、申し訳ございませんでした。もう触れないで。ということで、悩むね、悩むけれども、悩むな、これ。どうしようかな、じゃあ、これにしようかな。はい、じゃあ、これにしたいと思います。今週の、踊るウイカショーは、マジックで自転車にメーベと大きく書いていたコシアンジャンキーさんです。いやー、 はい、私もすごく身に覚えがあったので、私の黒歴史、私のなかったことにしたいこととともに、こちらに賞を差し上げたいと思います。ではですね、皆さんから送っていただいたなかったことにしたいことのメールを、本当にこの世から葬り去るためにですね、このシュレッダーにかけて消し去りたいと思います。なかったことにしたいこと、はーい、ということ。よかった。覚え、最後まで決まんなかったの、危なかった、危なかった。ということで、無事供養されました。ありがとうございました。はい、ではこちらね、今日はコシアンジャンキーにお送りさせていただきます。いやー、寂しいものですね。今回が最終回となりますけれども、ここでなかったことにからお知らせです。何かと忙しくて食生活が乱れている、栄養不足や運動不足が気になる、何とかしたいけど何から始めていいかわからない、そんな方に食生活の見直しとともに取り入れてほしいのが、この春リニューアルしたヘルシーバランスを応援するサプリ、なかったことに。サラシアをはじめとする植物由来原材料、さらに酵素や乳酸菌、マルチビタミン、ミネラル、22種類の国産野菜粉末など、全35種類の原材料を使用したなかったことにが、あなたの毎日をサポートしてくれます。お求めはお近くのドラッグストア、またはオンラインショップでどうぞ。こちらね、公式サイトも私の写真たくさん使っていたりとか、 CM もね見れますので、ぜひこちらもご覧ください。というわけで、このコーナーはこれにて最終回でした。本当にたくさんの皆さんの黒歴史メールありがとうございました。そしてね、またこの機会をね、大好評だったので、このコーナーもぜひね、グラフィコさん、なかったことにのメーカーさんも、なかったことにせずにね、また機会あればぜひご一緒させていただけたらと思います。よろしくお願いします。一応なのでね、その日のためにシュレッダーも置いておきますのでね、いつでも復帰できる準備は万端ですので、はい、またお会いできる日を楽しみに、このコーナーもね、ちょっと復活を願いつつも、はい、ぜひ皆さん、なかったことにドラッグストアなどでぜひお試しください。それでは今日の失敗にちなんだ一曲、森田童子で僕たちの失敗。性格の悪い遊び。リスナーの皆さんが密かに楽しんでいる性格の悪い遊びを教えていただきます。では早速紹介していきましょう。愛知県ラジオネームライチさん。旦那と喧嘩をした時、その日洗濯した服だけではなく、クローゼットに入っている服すべてを裏返しにします。寝坊して急いでいる時にワイシャツが裏返しになっているのは相当ストレスだそうで、ああもうと怒っている旦那の声を聞くと、よしとガッツポーズをしてしまいます。いいですね。これは主婦ならではと言いますか、洗濯をしてくれてしまってくれているというありがたみを改めて思い出させる行為だと思うんですよね。これは嫌がらせではなく、喧嘩するとこうなるよっていう、まあ本当制裁、気づきですよね。素晴らしい、いいメールだなと思います。ぜひ皆さんも実行してみてくださいね。ただ仕返しも怖いですね。熊本県19歳ラジオネームたけちゃんまんさん。僕はせっかちで時間を有効に使いたいと考える人間なので、興味のある映画を見つけても本当に面白いのかと疑ってしまいます。そんな時はクラスメートに、この映画めっちゃ面白かった、見てみて、明日感想聞かせてと言い、後日具体的な感想を聞いてから見る見ないの判断をします。利用するクラスメートは基本僕が苦手な人間です。どういう遊び？むず。嫌いな人に聞いた意見を参考にできる。たけちゃんマンのハート強いのかな？すごく高度な性格の悪い遊びですね。いや、難しいな。そいつ、 嫌いっていうか、あ、苦手な人間がめっちゃ面白かったって言った映画見に行きたいかな。そこのざる、ふるいのかけ方どっちなんだろう。センスない人に見に行かせて、そいつが面白いと思ったやつは見に行かないというふるいのかけ方なのかな。難しい、高度な遊びをしているよ、19歳、竹ちゃんマン。今週もありがとうございました。まだまだ性格の悪い遊びもお待ちしております。
日本放送ポッドキャストステーション。
ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。またラジコのシェア機能でお友達におすすめすることもできますので、そちらもぜひ。私は今週からですね、舞台カメレオンズリップという公演が始まります。このラジオをね、お聞きの方からはまあ想像しがたいと思いますが、ちゃんと真面目にお芝居やっておりますので、で地方公演ね、愛知とか福島とか大阪とかいろんなところでも地方公演ありますので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。東京はね、日比谷のシアタークリエイというお近くでやるんですけれども、出演者の皆さんがかなり豪華でございますのでね、松下洸平さん、生駒里奈さん、そして我が家の坪倉さん、ほかほかもかなりね、素晴らしい舞台のレジェンドたちとも共演させていただきますので、ぜひ見に来てください。お待ちしております。そしてではメールね、紹介しますよ。ラジネーム政権化してくださいさん、最後の締め言葉ですが、お母さんが寝る前に言う、お母さん先寝るでを真似て、ウイカ先寝るで、電気早消してやはどうでしょうか。これはいいですけどね。ウイカ先寝るでは面白いね。お母さん先寝るでって何、全国のお母さん言ってるよね絶対。関西だけじゃなくて、お母さん先寝るよって別に関東の人も言うよね。別に宣言せんでも寝たらよろしいのにって思うよね、いつもね。ウイカ先寝るで。知るかって。みんななんて言うの、おやすみって言ってくれんの。ありがとう。ちょっと今日はじゃあウイカ先寝るでやってみてもいいかもしれないですけどね。ラジオネームマロンショートさん、番組最後の挨拶ですが、今日もおビンビン様でしたはどうでしょう。僕たちはエロサイトの広告でよく見るサプリで虚婚になった股間の画像をツイッターに載せます。絶対あかんから。絶対あかんからね。あの、結構毎回トレンド上位に上がってるんですよ、このハッシュタグとかも。それで急に虚婚のやつがガガガガンって上がったらさ、規制かかっちゃうからダメです。それは載せないでください。で、空気読まへんやつが自分の本物とか載せ出したらもう最悪なんで、マジでやめてください。ラジオネームサムライダーさん、番組最後の挨拶ですが、来週もドッテドッテにしてやんよという初音ミク風に言うのはいかがでしょうか。ウイカさんのアニメ声で聞きたいです。ミックミックにしてやんよ的なことが、
来週もドッテドッテにしてやんよ。
うーん、なるほどね。初音ミクで言うと、よっこらセックスっていうのもあるのよ。よっこらセックスっていうのもいいけどね。うん、そうあるのよ、よっこらセックスって曲があったかな。いや、いいですね。アニメ声っていうのもいいですね。ドッテドテにしてんやんよっていうのはいいかもしれないですね。いや、悩みますね。結構いいのも揃ってきましたね。俺もラストいきますか。ラジオネームおはぎのはがしさん、なかなか番組の締めの挨拶が決まらないので、もうウイカさんがうおーっと叫んで終わるのはどうでしょうか。僕たちリスナーもうおーっとつぶやいて終わります。熱いね。上柳さんが大変だよね。そう、叫びからの朝ぼらけっていうね。いやー、どうですかね。これやっぱアンケート取った方がいいのかしら。それか全部やってみて一番しっくりきたやつにすればいいのかしら。いつ決まんだよこれ。決まんねえぞ。はい、あの4時30分からはね、上柳さんの朝ぼらけ始まります。そしてみくちゃんもございますんでね、まあいろいろ皆さんちょっとずつ、今日初めて聞いた人も慣れていってほしいなと思います。毎週月曜深夜3時は、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、よろしくお願いします。ここまでの相手はファーストサマーウイカでした。ウイカ先寝るで、電気消しや。